イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
あ、もしもし、すいません、あ、はい、田辺課長いらっしゃいますか？なんかですね、テレビの企画でこの電車に乗ったまま終点まで行くみたいな企画があって、なので僕会社辞めますね。あ、え、今辞めますんで、はい、あ、よろしくお願いします。はい、失礼します。
てーてーてーてーてーてーてー、池田です、よろしくお願いします。
はい、いろいろありますね。そうですよね。ということで、今回タネラジ、メディアカレンダーのコーナーということで、
はい、怖い怖い、
今週、2月20日から26日までの出来事やイベントを先取りして、皆さんで共有していろいろとイベントのために考えていこうという、
ね、お願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、はい、まず今週の夜の予定でございますけども、
はい、
21日、
はい、
ちょっと縁遠いですけども、ミラノコレクション冬が
いきなり世界行きましたね、
はい、でもそうなんだ、2019年の秋冬だから、
ね、半年後なんですよね。
結構先だよね。
はい、半年後のやつを先取りして、はい、作っとくと。
全然参考にしたことないけどプロが見るものなのかもしれないですけどね。
プロだけならではですね、
はい、そして23日金曜日は、はい、皇太子様の58歳の誕生日。
あらあら、
これ皇太子様ってことは、
はい、これからね、
2002年後、
そうですね、
はこれが誕生日
になるんだ。あ、本当だ、そうですね、2月23日
なのかな。
あらあら、
ね、
金曜日だからいいものの、
まあまあ毎年金曜日じゃないかもしれないけど23日がそうなるのかね。
変わってるで
しょ、ね、それからプレミアムフライデーが、
はいはいはい、
なんと1周年
死後ですよね。もう死後の言葉、
死後なのかな、
死んだ言葉ですよ、ね、
なんかね、こう考えた人は別に金曜日じゃなくてもよかったんだ、ね、みたいなことを言ってたみたいですけど、
ねえねえ、
フリーで、ね、働いてる我々としてはなかなかあんまり直接的な恩恵を感じられませんが、
でも一番最初の日だけは僕は主張しましたよ。
主張、
うん、15時に返してください。
ああ、そしたら
で OK ですって。
あ、それは
それが2ヶ月その、うん、たった次の月にはもうなくなってました。
あ、言ってもも
う言わなかったです。なるかなと思ったんですけど、なんなかったですね。
ああ、ちょっと申し訳ない感じ、
はい、もうで1年経っちゃった、12ヶ月経っちゃったんで。
まあでもね、働き方うんぬんとか言ってますからね。
はいはいはいはい、
ね、
改革しようしな、
はい、そして2月24日土曜日、はい、プロ野球のオープン戦が開幕する
そう
です
ね。
オープン戦ってなんだっけ、
なんかセパ関係なくやる
みたいなやつかな、うん、この興味のなさそして25日、
とも野球興味、ね、
お待たせいたしました、東京マラソン
スタート
でございます。
だから出ますよ、知り合いの方。
いや、知らないな。
なんか毎年出てる人いるんですよ、
ね、なんかコースが去年から変わったんだよ。逆っぽくなったっていうか、都庁前から東京駅に向かうのかな、
はい、今までは都庁がゴ
ールだった。浅草経由なんだっけ、なんか変わったんだよね。
なんかね、何か事件じゃねえや、事故があった時用のなんか安全性の確保のためのイベントだって話ですよね。
え、そうなの。
なんかみんなが走ってだから、はい、一斉に避難するときにみんなが動くじゃないですか、
はいはい、
それが耐えられるかどうかを確かめるため、
リサーチの意味もある
あるっていう都市伝説です
なるほどね、
うん、はい
はい、そして
コース変えたのも
しかして、国立国公立の入試があったり、はい、これ前期ですね。
あ、
でそれからあと、まあ、ロケットが、
はい、
種子島から打ち上げられたりだとか、
いつ得ること、
そしてピョンチャンオリンピックが終わる。お疲れ様でした。
もう今週で終わるんですね、
みたいですね。
もうなんかスケートしか知らないな、
フィギュア結構ね、金とか取ってるみたいですけどよく知りません。そして2月26日月曜日が、国連の人権理事会ということで、
はい、
スイスジュネーブで行われますが、
はい、
まあいろいろね、なんかこういうニュースちょっと調べてみたんですけど、
はい、
やっぱなんかそのあんまりこう日本に関係がないというふうに取り上げ意識されてるのか、
うん、
あんまこうよく分かんなくて、
うん、
韓国の外相が、
はい、
出席を検討してて慰安婦の問題を語るかもしれないみたいな、そういう切り口のニュース見つけたんですけど、もうちょっとそもそも何するのかなみたいなことがちょっと僕調べきれてなくて、
人権理事会ですもんね。
で、まあ、その国連でやってることについて、
はい、
こんだけ国連を尊重しましょうって言ってるわけだから、
うん、
国連の活動がどういうことなのかってちょっと解釈ね、できるようにしておきたいなと
池田さんじゃねえや、池上さんにぜひ解説してほしいですね。
そうですね、はい、まあ、そんな感じでちょっと国際的なイベントも多いなと思いつつも、
はい、
まあ、オリンピックが終わるのが一番、ね、いいのかな、
いいのかな、
これでまたテレビ欄が、ね、元に戻って
そうですね、
大変なことになりますが、
ニュース見るたびに出てくるからな。
さあさあ、あれだよね、
ん、
いや我慢するではおすすめの映画いきましょう、はいはいはい、私池田の方からはですね、はい、家族へという映画でございます、
はい、
紹介文読むと、
はい、
家族の温かさを知らずに生きてきた朝日は、
はい、
同棲中の香織と結婚目前にしながら良かれと思って紹介した仕事で親友に、まあ、詐欺の被害に合わせちゃうなって、
はいはい、
でこの親友と、まあ、その婚約者の間でいろいろ心揺れるみたいな、
へ、
まあ、そういう話なんですけど、
あら、
ちょっと気になってまして、
気になりますね、
はい、なんか見ると公式ページとかをね、結構こう出てる人も超地味です、全然知りません、
うん、
役者さんなんだと思うんですけど、
はいはいはい、
でそういう人たちが、まあ、選ばれてやってるっていう感じの、まあ本当に地味な方がっちゃ地味な方がなんですけど、
リアルにありそうですね、
ちょっと見て見たら面白いんじゃなかろんべなみたいな感じ、
なかろんべな、
はい、
はい、
ということで下段のおすすめこれでした、はい、じゃあ岩崎さん、
そうですね、僕おすすめ自体は、ビガイルドっていう、ソフィア・コッポラさんの新作なんですけど、
うん、
でもそれを皆さん知ってると思うんで、あえて別の、さよならならさに約束の花を飾ろうというですね、
うん、
あの花、あの日見た花の名前は僕たちはまだ知らないとか、ここ酒とかね、やっている脚本家の岡田真理さんが初監督を務めた、だからいつもは脚本ばっかりなんだけれども、
はいはいはい、
監督を務めたオリジナルの長編アニメーションで、
うーん、
ストーリーが10代半ばで外見の成長が止まり数百年生き続けることから別れの一族と呼ばれるイオルフの民の少女マキアと歳月を重ねて大人へと成長していく孤独な少年エリアの絆の物語が描かれるということで、
はい、
なんか事前の告知というか事前の感想として新海誠監督がすごく絶賛してらっしゃったんですよ。
ほうほう、
岡田さんは今まで脚本ばっかりだったけどオリジナルのそのストーリーで、
うん、
なるほど、これだけこう広い世界観のものが作れるのかとか、
ファンタジーな感じですよね、ファンタジーですよね、
完全に、うん、なんかそこら辺岡田さん作品、実写作品ではちょっと僕はあんまりだなと思ってたところがあったので、
あ、実写も書いて
る、書いてるんですよ、実写は先生っていう映画とかの脚本とかやってたんですけど、あんまりだなと思ったところにこういわゆるアニメっぽいというか題材的にも SF 寄りのことが扱われるってことでちょっと興味深いなと思って選ばせていただきました、
はい、そしてイベントでございます、
はい、
イベントの方はですね、私の方池田の方からは、
はい、
第10回恵比寿映像祭、
はい、
インビジブル、こちらの方が2月25日までということなのでちょっと取り入れさせてもらいました、はい、
25までなんだ、
はい、まあ、ビデオアートね、メディアアートみたいなものって、はい、なかなかこうもうなんていうかテレビとか映画の中で十分にこう満喫してる意識があって、
はい、うんうんうん、
意図的に意識的に見ないことが多いんですけど、
はい、
結構やっぱその今時の現代アートの中では、
うん、
まあ、大事な存在で、
うんうん、
面白い表現多いんですよね、
うんうんうん、
でこれ変な話で映像だってのにインビジブルとか、ね、見えないものっていうのがテーマってことだから、まあ、ちょっとややこしいことを言ってるとは思うんですけど、
はい、
まあ、この見えないものを見るとか、
うんうん、
見ないことが実は見ることだとか、
うんうんうん、
そういうことをちょっと考えるにあたって面白いんじゃないかなと思うんで、
面白そう、
まあ、ちょっとこれを、ね、全部まとめて第10回映画映像祭ってこうくくってくれるのでとりあえず行けば、
うん、そ
んなものが楽しめるんじゃなかろうかと、
映像を、
ね、なんか、オカルト愛好者の間では名高いコティングリー妖精事件の妖精写真なども紹介されるってもう何にも分かんないけど、
あれじゃないですか、コナンドイルが騙されたやつですか、違うか、
え、マジで
コナンドイルが妖精の写真を見てこれは本当にいるって勘違いしたっていうのがあるんですよ、
気になりますよ、
それの話かな、
はい、25日までですので皆さんお忘れないように、
はい、
はい、どうぞ、
僕の方からは、シアターコモンズ18というものを選ばせていただきました。なんか、港区の各地、それこそ慶応大学とか芝浦ハウスっていうコミュニティスペースとかいろんなスペース使って演劇とかダンス公演を特定の期間いろんなところでやるっていうプロジェクトで、
うん、
僕もこの前までドラマツルギーラボって参加していたものを運営主体が今回運営に携わっているもので、
う
どちらかというと単純なその演劇作品というよりは社会課題と密接にこう接続している作品を多く取り上げてらっしゃるみたいなので、今現在それこそ日本だけじゃなくって世界各国でどういうことがテーマとして話されているのかとかどういうことが社会課題になっているのかみたいなことを、うん、認識する上でもすごく楽しみながら、
はい、
作品自体を楽しみながら何ですかね学ぶことができるんじゃないかなと思うんで、
なるほど、
おすすめです。これは、2月22日から3月11日まで約1ヶ月 0.5 ヶ月ぐらいかな、
うん、
の期間、東京都港区の各所でやる。しかもこれ一つパスポートを買うと見放題なんですよ。
あら、そうなん
ですね。なのでいくらでもたくさんいろんな作品見れるのでぜひ行ってみてください。
はい、わかりました。ということで、
はい、
今回のメディアカレンダーいろいろご紹介してまいりました。皆さんのハートには何が残りましたか、はい、ということでですねちょっと古いですけども、
はい、
イベント、好きなのね行っていただいてと思います。
はい、
はい、お相手は、イベントに時々行く人池田、
イベントを作る人岩崎でした。
はい、ありがとうございました。タネラジ、また。